Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1877回、6月12日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
けいちゃん、お散歩さん、こんばんは。
けいちゃん来てる？
うん、
こんばんは。
お風呂入ってるみたいだよ、今日も。まで、あ、まーさん、こんばんは。
こんばんは。
日中はいつも天気良かったのに、夕方からなんかパラパラと。パラパラでもないな。霧雨状態だな。雨と風で空は雲に覆われてて、国際宇宙ステーションも飛んできたけど見えず。月ちゃんも見えなかったね。
うちは雨降ってないよ。でも今日全然。
でもちょうど軌道上に雲があった。
ねえ、嫌がらせだ。
あ、ゆうさん、こんばんは。
こんばんは。
はい。昨日は、本編終わってから、納豆話で盛り上がりまして、マレムさんが納豆チャーハン？
今日ね。
LINE に写真あげて、早速作ってらっしゃいまして、それを見たスキちゃんが、私も作ろうって張り切ってたら、納豆がないというね。
もうがっかりです。
もう作る気満々だったのにね。
食べたい時に食べたいよ。
辛そうだろ。
なんかこのマレムさんの納豆チャーハンにそそられましてね。
もんもんとしながら今夜寝ないけんのかな。
もうすごい、なんか冷凍のご飯はあったので、あの納豆があるイメージをしながら卵かけご飯を食べるという感じかな。
バーチャル納豆ご飯。
うん、
AR だね。
すごい、あんなに賞味期限切らしよったのにね。
いざ食べようと思った時にはないというね。冷蔵庫の中どっか隠れちゃへんかね、一個ぐらい。
ないわよ。
ないわよ。
あの、納豆の置き場所決まっとるんよ、もう。定位置が。
うん、定位置決めてるのに賞味期限切らすのね。
うん、そうだね。
まあ、梅雨入りしても良さげな天気ですけども、なかなか梅雨入りしませんが、どうも来週、梅雨に入りそうですよ。
まだ来週なんだね。
うん。今、インドの付近にね、サイクロンが いるらしいんですよ。
うん。
で、これがどうも梅雨前線を刺激しそうな感じ。なので来週の18日火曜日以降、刺激された梅雨前線が北上してくる見込みということで、これでやっと梅雨入りが確定しそうですよ。
あの梅雨前線ってどっかでやっぱり生まれるんでしょ？
生まれるっていうか、まあ今もいますけどね。ただ日本の南の海上にいますからね、梅雨前線が今。これが上へ上がってくる。
本当に？
うん、多分このインド洋のサイクロンの影響でほぼ上がってくるの確定かなって感じですよ。今日は名古屋のどこだったかな、氷が降ってましたね。
なんで？
あー、その大気が不安定だからだろうな。道路が真っ白になるほどテレビで映像で映ってましたけどね。
なんか最近結構あちこちで氷が降るじゃない
、うん、
でも私の住んでるところでは降らないよ。降ったことがない。
まあピンポイントだからな、氷が降るだいう時には。まあおかしな天気だからね。
氷って冬に降るものっていうイメージじゃない、だいたいね。
まあ寒いって感じがするよな。ということで、まあ梅雨前線が南の海上の方に下がってるんで、明日も天気は良さそうですよ、日中は。気温も明日は上がるのかな。
これぐらいがいいけどな、今ぐらいが。
今日の昼休みが非常にいい感じでしたよ。日は照ってるけど風が涼しいというね。
明日25、
ちょっと上がるんだな。
金曜26、
うん、
まあでも、
明日は沖縄以外は、あ、沖縄と北海道以外は基本的に晴れかな。
あ、そう。
沖縄は曇りのち雨、北海道は曇り時々晴れとか曇りとかって感じだね。はい。ということで、まあなかなか梅雨入りしない中国地方ですけど。散歩さんこんばんは。
さっき言わんかったっけ。
あ、お散歩さんこんばんは言ったんですよ。ひょう、あら、月ちゃん切れた。なぜなぜなぜ、きっと月ちゃん切れたの気がつかずに喋ってる可能性があるけどな。散歩さん、ひょう、雷は鳴ってたけど、この辺は降ってない。どこって言ったかな、地名忘れちゃったけど。はい、おかえり。
今日はね、分かったよ。プチって音がして。
あ、今日はそうな。
なんでだろうね。よく切れるね。
スカイプのバージョンアップとかはできてるかな？
だってこれスカイプじゃないもん。
あ、そうだ。スカイプじゃないや。ツイキャスか。
おじいさん。おじいさん。
のすみさん、こんばんは。
こんばんは。
ひょうは夏の季語だってよ。
ひょうマジで？
見たいですよ、どうも。
おマジですか？ちょっと待って、どういうこと？ひょう。
ひょうは。
あの、下包むっていう字だよね。
うん、ここではひらがなで書いてあるけどな。ああ。
雨かんむりに包むだよね。
なんかそんな字だったような。だから夏に氷が降るのは正しいってことだね。
冬じゃないの？
冬じゃないんだってよ。
今日は今日は5月から6月とか10月、春や秋に降ることが多いって。
あれ、夏飛んでるな。
なんか真夏はね、気温が高いけ、うん、雨になるんだって。
お
ー。へえ、知らんかった。ありがとうございます。
はい、それじゃあ本編の方行きますよ。
本編に行きますよ。
本編行きますよ。はい、まず最初は鉄ネタから行きたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。東京メトロ銀座線渋谷駅と表参道駅間、そして青山一丁目駅と溜池山王駅間を12月28日から来年1月2日まで終日運休という記事が出てました。5日間も地下鉄が止まるそうですよ。あ、止まるわけじゃないよな。完全に止めるわけじゃないんだけどね。東京メトロは銀座線の渋谷駅、表参道駅間と青山一丁目駅、溜池山王駅間を12月28日から2020年の1月2日までの、あ、6日間だ。5日間じゃなくて、6日間。終日運休すると発表しました。ということで。これは渋谷線、あ、じゃなかった、銀座線の渋谷駅の移設に伴う線路の切り替え、そしてホーム移設工事のためということだそうですね。比較的利用者が少ないお正月を狙って工事をするそうですよ。
え、利用者少ないの？年末。
だって平日はサラリーマンがわんさかと押し寄せるじゃない。学生とかサラリーマンとか通勤通学で。
休みの人は、休みの人じゃない、休みの日は遊ぶ人とか観光客で多くならんのかね。
ああ、でも平日よりは少ないんじゃない、やっぱり。
みんな田舎に帰るのか？
まあ、基本的にはそうじゃないのかな。田舎に帰ってその隙間を縫って観光客は来るけども、観光客の皆さん、ごめんねってことだね。で、ただこれ東京メトロは止まりますが、一応振り替え運送ということで別の路線に乗れるようにはするそうです。
運送じゃなくて輸送でしょ？
あ、振り替え輸送だね。都営地下鉄、JR、それから東急、東武、京成、小田急、京王、つくばエクスプレス。こちらで振り替え輸送を行いますということだそうですよ。
いっぱいあるもん。そんな一つの線路だけじゃないけ。
まあね。
都会はね。
うん、
すごいよね。
すごいよね、はい。ということで、お正月の間東京にいらっしゃる予定の方、十分お気をつけくださいよ。
これなんかオリンピックの関係？
なんで工事をするかはよくわかんないな。まあオリンピック絡みかもしんないね。うん、そこまで詳しくはわかんないけど。それでは次の記事でーす。あ、のぶしみさん地震？特にプッシュは来なかったような気がするな。
うん、来てないよ。いや。
あ、いや、まあ、こっちは揺れないだろうけど。
そうだけど。お知らせ来てないよね。今から？あ、本当だ。宮城県沖。
震度いくつ？
19時35分。震度 2？
2 か。ああ、本当だね。宮城県沖。マグニチュード 4.1。震源の深さ50キロ。 最大震度は2。まあ、2だから津波の心配はないのかな。
なんか、すごいよね。地震多いけ。私はちょっとよ、怖い。よすまないと思う。ロブスメさん、もう慣れてるんかな。言い方悪いけど。
最近関東の方でも揺れるじゃん。震度3で。
うん。
はい。それでは次の記事は、きなきんさんじゃなかった。シーネットジャパンにあった記事ですね。じゃなかった。ごめんなさい。エンガジェット日本語版にあった記事です。米国向けアップル製品生産はすべて中国国外に移せる。フォックスコム幹部が発言という記事が上がってました。米中の貿易戦争の真っ只中で、中国からアメリカへ輸入される品物をもしかしたら全てに関税がかかるんじゃないかという話が今のところありますけども、これに関して、ブルームバーグの報道によると、フォックスコムの半導体部門責任者のヤング・リュウさんかな、投資家向けに我が社の生産能力の 25% は中国国外にあり、アップルが米国市場におけるニーズに応えることができるよう支援できると語ったということで、まあアメリカじゃなかった、中国以外で作ればiPhone とかには関税がかからないってことなんでしょうね。フォックスコムが作っても。
そういう系の話はよくわからんけど。
日本に入ってくる場合は関係ないんだよね。アメリカから、アメリカを通るわけじゃないから。直接中国から入ってくるから日本には影響はなさそうではありますけどね。でもわかんないよな。もしかしたら知らん顔して値上げされる可能性もあるしな。まあ iPhone 自体そのものが高いからな。そこをなんとかしてほしいって気がしますけども。
そうですね。
うん、はい。それでは次、気になるキナーさんの方にあった記事です。iPhone でマイナンバーカードを読み取りに対応へ、確定申告や各種申請が可能にという記事が上がってました。本日、日本経済新聞が今年の秋リリースされる iOS13 にて、マイナンバーカードの IC チップを読み取れるようになると報じているということはそうですね。これにより政府の専用アプリをダウンロードした上でカードをかざして本人確認し、児童手当の申請や確定申告が可能になるとのことだそうですよ。またこの報道を受けて内閣官房情報課統括責任者補佐官の楠政さんかな、この方も iPhone でもマイナンバーカードを読み取れる方向で準備を進めていることを明らかにしていると。あ、くすのき。
くすさんじゃないじ
ゃん。あ、これは一文字で、ね、何で読めるんだ、
くすのきまさのりさん、
くすのきでいいのかな、くすのきまさのりさんね。
からよ。
はい、ということで iPhone だけで確定申告とか児童手当の申請とかできるようになると。これがもうちょっと早かったらね、スキちゃん医療費の還付申請でしてたのにな。
あれ脱税じゃなくて、
脱税するんかい。
違う、あれで。それでしょ？なんとか、確定申告。
確定申告。 あ、ただあれだよ。マイナンバーカードをまず作っとかないとダメだよ。
みっちゃんは作ってるよね。
僕持ってますよ。写真入りのマイナンバーカード。なんか、
ああいうのを必ず作るよね。あの、何、あの、何、こう、珍しいものが好きなの。どういう心理どういう心理
コレクター
？ミーハーハミハミ
ミーハもしかしたらこの機能が搭載されるってことでマイナンバーカードを作る人が増えるかもな。
浸透すればね。
うん。
浸透すれば、するか。そうだね。
でもマイナンバーカードもなかなかめんどくさいからな。市役所に取りに行かなきゃいけない、きゃいけないってのがあるから。
そんなに使い道があるの？
マイナンバーカード？
何に使った？
何に使ったかな。
ほら。
あ、パスポート申請するときに使った。あと、
パスポートも海外に行きもせんのにパスポート作っとるでしょ。で、意味がわからない。ハーミーじゃ、ハーミ
ー。あと僕じゃないけど、あの、娘のマイナンバーカードで住民票をコンビニで出した。
ハーミー？三つなの？だって。
ん？
なんか、いやいや、何のために作ってんの？わからんことが多いな。
あと何使ったかな。大して使った記憶ないな。
みんな。でも張り切って作っとんさったけ。
だからマイナンバーカードの前身の重機カードも持ってたからな。で、マイナンバーカードが、制度が始まるときに重機カードと切り替えられるっていうのがあったんで申請して作ったんだけどね。あの、市役所取りに行かなきゃいけないっていうのをなんとかしてほしいよな。書き留めかなんかで送ってきてくれりゃいいけど。
マイナンバーカードとかをさ、例えばそのあの、うん、クラブじゃない、クラブバーとかスナックとかに行って、ボックス席に座ってさ、うん、周りに女の人を集めて、こう、胸ポケットから、中指と人差し指で挟んで、シャッて出して、見てごらん。マイナンバーカードだよ。とかって言っても、モテないよ。
そんなもんモテるわけねえじゃん。
何が目的なん？なんか、白状しろよ。そろそろ。
もう目的はないわね。作っておくことに意義があるわね。
でも意義ある？意義あるの？今の話聞いてた。何使ったかなって。
ケイちゃん、マイナンバーカード持ってる人少ないよね。
ケイちゃんも持ってそうだよな。
いや、持ってるみたいだよ。マイナンバーカード出した時にびっくりされた。何の時だったかな。
あの、ケイちゃんとミッツはね、同じ匂いがする、私。前から。
そんな匂いやね。
なんか、あの、こう、なんか双子の片割れみたいな感じがするもん、二人。なんか似てる。
ね、親ので年金事務所に行った時に見せたような。
親ので？
それは、うん、親の用事で年金事務所に行った時に見せた。でも、それはあれなの？あの、運転免許証でもよかったって話なのかな。親の用事ならケイちゃんのマイナンバーは必要ないような気がしなくもないけど、
親御さんのじゃないん？親のでっていうのは親のマイナンバーカードでってことじゃない？
あ、そういう意味か。
いや、わからんよ。あ、もうちょっともう二人で語り合ったら、うん。
あ、スキさん正解だって。だけど、ご両親の。
あ、みっちゃんと同じ匂いがする？
いやいやいや、ご両親の年金の用事で ご両親のマイナンバーカードを見せたってことかな。
月探正解って言うけど、みっちゃんと同じ匂いがするのっていうの正解。
どんな匂いやねん。これついでに運転免許証を読み取ってくれるといいんだけどな、 iPhone で。
ああ、そうね。でも
今の運転免許証 IC チップが入ってるから読み取れるじゃん、情報。
あれはちゃんと持って歩かなきゃいけないんでしょ。だって そんなことできたら免許不携帯の刑とかなくなるじゃん。
いや、それだからいいじゃん。免許忘れても iPhone 忘れて車乗ることって少ないんじゃない。
周りさん的には都合が悪い。
捕まえられんようになるから。ついでにアップルウォッチの中にも免許証が入ってくれると一番いいんだけどな。
それは無理でしょ。
あの車の運転免許を更新するときにパスワード設定するじゃない。
うん、
4桁の2種類かな、うん、あれパスワード使ったことってある？交通違反で捕まった時もパスワードなんか打ち込まないでしょ。あれ何のためにパスワードがあるんだろう。
住所変更したりとか、名義変更したりとか、名義変更じゃない、名字
とか、名前の変更とか、
うん、の時じゃない、
の時にパスワードがあるの？
本人確認じゃないけど、
本人確認写真がついてるから本人確認できるじゃん。
私ちょっと待って、あのパスワードどうしたっけ。紙覚えてる？私ね、
あ、覚えてるよ。
財布に入れっぱだわ。っていうか、
あの2つも同じ番号設定してるけどな。
やばい、なくしたかもしれん。いい加減使い道がなくて。どうしよう。
いや、財布に入れっぱなら財布の中入ったんじゃない。
いや、うん、入れたはずだけど、な、レシートと一緒に捨てることあるじゃん。わからんくなったらどうするの。
知らない。もうない
わ。やばい、捨てとるわ。
ていうか、使うことがあるのかなと思って、あのパスワード。
じゃあ、いつかなんか急に聞かれたらさ、あれね、設定してからね、一体何年経っとると思っとるのって言う。
まあ、5年だからな。
使い道、
あ、それでスケちゃん今度3年にするわけか。
え？
忘れんように。
え？
ん？
何？
え？
そんな使い道もない番号なんか忘れますよって言うよ、うち。そんな。忘れますよ、そんなの。あ、紙ない、マジで。あ、やばい。どうこうした。こう待った。し、あ、あった。
あった。
色あせて。
なんて書いてある？
暗証番号等のお知らせって書いてある。
はい、2種類登録するけど、2種類別々の番号にする。
うん、違う番号にしてる。なんでこんな番号にしたんだろうって分からんような番号です。一つは。
なんで？それだって自分で決めたでしょ？
うん。二つ目の方は分かるけど、一つ目が分からんし、
うん、
印字が薄くなってるね、これ。写真撮っとこうか。なんか平成28年の3月27日に撮ってるよ、私これ。何年前？
だから前回の免許の更新の時でしょ。
あれじゃん。千秋直美だね。
なんで？
あれは3年前だから。
ああ、そういうことか。なるほど。
ああ、よかったーって。すいません。
ん？ 3 年前？
何が？
平成28年に作ったパスワード？
知らん、平成28年って書いてあるよ。
29、30、31。あ、そっか、今はゴールドか。
今はって、今はって言わねえ。
あと2年あるか、そうか。
何が？
いや、28年から3年だったら今年じゃんと思って。
長いのは考えものですね。
いくらのさん、こんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、免許証読み取ってどうするの？あ、だから、 iPhone とか Apple Watch の中に免許証を読み込んでれば忘れてきてもいけるんじゃない？ケイちゃんパスワード忘れた。
あ、だけこのゴールドの免許証作った時だ。
そうだよな。
うん。
でも次は3年だから大丈夫だ。
何が大丈夫な？
ん？ 3 年なら忘れないかもよ。あ、でも3年で忘れてるもんな。
昨日のことも忘れるのに、もう、そんな。
サモさん、住所変更時には使わないよって、パスワード。
いつ使うの？
いや、それがわかんない、ね。
あ、次の更新で再度
登録するんだよ。ああ、身内に。
身内に。
サンポさん、覚えてなくても何も困らない。確かにね。
ちょっと、今 LINE してみる。
リアルに？
うん。
まこさん、いや、スイカじゃない、スイカじゃないんだから、読み取っても代わりに使えるわけじゃない。あ、だからそこは電子的に持ってれば OK っていう風に移動方法を変えてもらわないとダメだよな。ケイちゃん、スキタンの3年を強調するんだ。
いや、熱だけ。
え、そう？はい。それでは次の記事だけど、URL 貼れる？
うん。もう今メール送りました。
うん。
次、楽天モバイルだよね。
はい。携帯ウォッチャーって記事です。楽天モバイルが仙台に新店舗、アップル仙台一番町跡地に出店という記事が上がってました。楽天モバイルは楽天モバイル仙台一番町店を7月12日にオープンします。出店場所は宮城県仙台市のブランドーム一番町商店街内で、1月に閉店したアップル仙台一番町の跡地だそうですよ。
へ
ー、アップルストアが楽天モバイルになるそうです。
なんか不思議な感じ。
仙台一番町ってのは閉店したんだっけ？移転じゃないよな。
閉店したでしょ？
閉店だったよな、確か。
うん。
うん、はい、ということで。仙台行ってアップル行こうって。言う人はもう今いないか。楽天の店舗どこって聞かれたら前のアップルストアっていう風にね、教えてあげてください。
まあそうなるね。
うん。はい。それでは次の記事ですが、その前に、お散歩さん、マイナンバーカードを読み取るのも専用リーダーの代わりに使えるようになるってことでしょ。これはどうなんだろう。 iPhone の中で確定申告とか完結してしまうんじゃないのかな。あ、だからまあ専用の読み取りリーダーとして使うってことですかね。
お、既読になって返事が来るな。
お。はい、それでは次の記事はマコだから鑑定団ブログにあった記事です。コンテナ倉庫1個分のアップルクラシックコレクション譲りますという記事が上がってました。アップルコレクターとして25年以上収集してきましたが、あまりにも量が増えすぎたため、コンテナ倉庫1個分のアップルクラシックコレクションを引き取ってくれる方を募集することにしました。3トントラックもしくは4トントラック1台分あります。発送作業はしませんので、直接引き取りに来られる方に限ります。アップル製品コレクターの方で、場所に余裕がある方がいましたら、お問い合わせまでご連絡くださいと。これ、ダンボさんが、古いアップル製品を処分するという、記事を自分のブログに書いていらっしゃいます。
へ
ー。写真がありますが、G5 とか、あと iMac もあるな。 あのブラウン管のタイプの。なんかいろんなもんがありますよ。で、これ記事の中に、その、お問い合わせまでご連絡くださいって書いてありますけど、このお問い合わせをタップすると、お宝さんへメールを送るメールアドレスが出てきますね。これプレスさんが問い合わせたりするためのメールアドレスみたいですけどね。月ちゃんいかがですか、クラシックコレクション。
私は持っても価値がわからんけど、欲しい人おるだろうね。
うん。ただこれ、あげますとも売りますとも書いてないんだよな。あげますなんだろうか。売りますなんだろうか。なんか iMac も古い iMac が、いっぱい箱に詰まって置いてありますよ。
みちゃんこそどうですか？
んでも古いのもらってもな。困るっちゃ困るのな、場所が。だって4トントラック1台分でしょ？
すごいね。
名古屋まで取りに行かなきゃいけないんでしょ？
ああ、名古屋におさるんだ。
確か名古屋だはずですよ。お散歩さん、この時期の製品だとクラシックといっても中途半端だね。私からすると、つい最近のものばかり。逆に言うと使えるってことだよな。現行でも。
返事が返ってきたんだけどさ。
うん。
うちの子も、なんか知らんかったって、言ってますけど。
わからずじまい？
いや、ちゃんとなんか資料を送ってきてくれましたよ。
あ、その資料には何て書いてある？
あのね、暗証番号が必要になる場合は、普通は使うことはないようですが、
うん。
在日米軍施設、括弧基地等や、自衛隊関連施設、うん、駐屯地などに、業務等で一般人が立ち入る際に、受付にて本人確認のために使用するなどされているようです。だから基本的に普通の人は使うことがないの。
自衛隊とか米軍基地の出入りに使われてるってことか、今は。
そう。だから、使うことはないと思うけど、暗証番号忘れたケイちゃん、暗証番号の紹介については、ご本人が免許証を持参し、運転教育センター、または、警察署交通課の窓口に直接行けば紹介できるようです。ですって。なんかマニアックな話しとるねって言われました。
忘れてもとりあえず教えてはくれるわけだ。
うん、みたいです。だけどそんなに心配せんでいい番号みたいだよね。で、この間からちょっと、ついでになんか、皆さんに問いかけてほしいというのが、うちの息子からちょっと、またどうしよう、忘れたりけんけ、今言うていいニュースの
方では
あります。
いいよいいよ。
なんかこの間から、その iPhone 新しいの緑色グリーンの色が出るっていうなんか噂を聞きつけたらしくて。
うん。
で、緑が出るんだったら、出るまで変えずに待つんだけどどうって。この間も聞かれたけど、今日もまたその話どうなんだろうかって。
ああ。10R シリーズは多分空張り新しいモデルで出るだろうけど、緑が出るかどうかはちょっとわかんないよな。
わかるとしたら
今例えば緑があれば、 引き続きっていう可能性あるけど、今現行品は緑がないでしょ。
なんかね、どっからの噂なんか知らんけど、iPhone11R って書いてある画像を送ってきて、
うんうん、
緑、黄色、赤、黒、紫、
うん、
の5色展開のやつを。
ただ、新しい、今年秋に出る iPhone の空張りに関してあんましニュース見た記憶はないんだよな。
そうなんだ。
だから確実に緑が出るとは言えないけども、多分、カラーバリエーションのある 10R の後継機は出るとは思うけどね。
あ、カラバリのあるやつが？
ただ緑が出るというのはまし今んとこ噂としては出てきてない。
またそこまではわからない。
そうだね、もうちょっとしないとだねっていう返事ぐらいしかできないんじゃないかな。
なるほど
と思いますよ。で返してあげといてください。
はい
はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。楽天のフリマアプリラクマ、プロ検品による中古スマホを販売開始という記事が上がってました。楽天が提供するフリマアプリラクマはプロの検品による中古スマートフォン端末を試験販売するラクマ公式中古スマホショップを6月12日にオープンしましたということで、今日からですね、携帯電話端末を中古で購入することに抵抗があると感じている人向けに開設されたフリマアプリラクマ内の中古スマホショップです。モバイル端末保守検品の専門業者がデータ消去、機能外観調査、クリーニングを実施した中古スマホを取り扱いますと。各商品には商品グレードが A から J まで振り分けられており、状態を反映した価格が付けられますと。例えば、B グレード、ここで細かな傷、薄いかすり傷などがあり使用感がある状態を B グレードというそうですけども、これの iPhone7 32GB シルバーが 23,982 円で販売されていますということですね。なのでこれグレードによって値段がどれぐらい違うのかな、ちょっとわかりませんけどね。まあ、使用感があってもいいよっていう方はちょっと傷がついてるけども安く手に入れることができるということみたいですね。これだとまあ中古で買ってもある程度安心して使えるかね。個人売買だとなかなかその傷の状態とか使用感とかっていうのが分からないで、まあ一応写真は上がってはくるけども、写真だけではなかなか分かりにくいとこあるじゃない？専門業者さんがちゃんと査定をしてくれて、その上で、まあ値段をつけてくれるっていうことなんで、これはこれでなかなかいいサービスかなっていう気はしますけどね。
なんか中身完全にデータ抜き取ってくれるプロの人がになんかちゃんとしてもらいたい。
抜き取ってもらうというかデータを消去してもらうってことでしょ。
私の6ちゃんと消去してもらえるのかなっていう心配はある。
あれはどこに出したんだっけ。
渋谷行った時にあのジャンパラだったっけ。
ジャンパラ、ああいうとこはちゃんとやってくれてると思うよ。
本当？なんかでもあの後になんかすごい変なメールが来たりとか、ちょっとあったんだよね。今も時々来るけど、迷惑メールみたいなの。
SMS が？
いや、いろんなメールアドレスに来るよ。なんで知ってんの、私のメールアドレスとか思うけど。
まあ今メールアドレスはどこからでも流出してるからな。
まあね、確かに。
サイト登録とかに ID 代わりに登録したりすると、もう晒してるようなもんだからな。はい。で、これ、プロの業者さんが査定をしてくれてるんで、購入時に、まあ、不具合があった場合、発送から14日以内なら返品保証をしてくれるそうですね。あと、購入から2年以内にネットワーク利用制限がかかってしまった場合は、ネットワーク制限保証が適用されます。ということだそうですね。ある程度保証もついてるということだそうですよ。
いいな。
はい。お散歩さん、あれこれ検証に応募するから。まあ、検証応募用の G メールかなんか作っとくといいかもしれないけどね。それでは次も iPhone マニアさんにやってみです。70代のスマートフォン比率が5割を突破、モバイル社会研究所調べという記事が出ました。モバイル社会研究所は日本国内のスマートフォン携帯所有者におけるスマートフォン比率の調査結果を発表しました。スマートフォン比率は年々増加しており、70代のスマートフォン比率は初めて5割を突破しましたということだそうですよ。70代の半分、携帯持ってる半分の人はスマートフォンに変えてると。いうことらしいですね。
操作できるようになると絶対いいと思うよ。画面大きくして字大きくできるじゃない。
老眼にもってこいだね。
そうだね。
で、スマートフォン携帯所有者のうち1台目もしくは2台目にスマートフォン所有と回答した人をスマートフォン所有者として算出した結果、2019年のスマートフォン比率は、これ年齢関係なしですね、全体で 83.9% だったということだそうですね。2010年には 4.4% だったのが、2019年には 83.9%。右肩上がりですね。そして15歳から24歳までの若年層では 99% 以上がスマートフォン所有だそうですよ。
ガラケー持ってる人出会わないな。会社の携帯がガラケーがまだ残ってるけど、出張用とかの携帯、
はいはいはい、
でちょっと久しぶりに触らせてもらったけど、おろおろするね、どうやって使うんだっけみたいな。
画面触ってみたり。
画面は触ってないけど。
さすがに。で、男女比ってのも一応出てまして、2018年の調査では男性が 74.2%、女性が 74.3%。女性の方が多かったんだな。0.1% だけど。これに対して2019年の調査では、男性 82.9%、 女性 85%。 やっぱり女性の方が多いんだ、スマートフォン比率。
なんでだろう。あの、つむつむとかやるんかな。
そうなのかい。
あ、あの、女の人って、おしゃべり好きじゃない。男の人はそうでもないと思うけど、うん、もしかしたらおばあちゃん同士で LINE とか、それとか、お孫さんとかと LINE したりとか。
ああ、それもあるかもな。
うん。
あと男性はどっちかというと仕事用に持ってるっていう人がまだおるんだね。そうすると電話がかかってくることがメインだと、ガラケーの方が電池長持ちするし、っていうのがあるんじゃないかなって気がするけどね。ケイちゃん、iPhone 出た時に変えて失敗したって言ってガラケーに戻してた人いた時代が懐かしい。そんな話も聞いたことあるな。
そんなことがあったかいな。
うん。いくらもさん、野鳥撮影に行くと高齢カメラマンが多くてガラケー率が高いですね。ああ、まあそうか、70代でまだ 50% だもんな。半分の人はガラケー使ってるってことか。楽楽本とか。
楽楽本でも LINE できるん？
楽楽本には LINE は、今の楽楽本はどうなんだろう。今の楽楽本ってスマホだよな。確か。
楽楽スマートフォンでしょ？
あれは楽楽スマホか。楽楽本は普通のガラケーか。
楽楽本は今も、
もうないのかな、パカパカの楽楽本って。
あるかもしれんね。
うちの袋はまだパカパカの楽楽本使ってるぞ。
待って、スマートフォンでそんな、あの、おじいちゃんおばあちゃん用のってある？
今の楽楽本はスマホだったと思うよ、確か。全体が液晶の。物理ボタンがついてないやつ。
あんまり見たことないってわからんけど。
お散歩さん、今の楽楽本は Android 機だから大丈夫じゃない？そうですね。だからスマホですよね。だから Android のフル機能は使えないはずない。あの、アプリをダウンロードしたり。あ、でも LINE は使えないのかなってことになると。それとも最初から LINE 用アプリはプリインストールされてるのかな。まあ、孫とかとやりとりしようと思ったら、多分 LINE が必要になってくるよな。
LINE 必須でしょ
う。散歩さん、簡単スマホってやつだね。ケイちゃん、楽々スマホ使ってる人全然楽楽じゃないって言ってた。そうなの？はい、それでは最後の記事です。キナルキナーさんの方にあった記事です。コナミ PC エンジンミニを発表、イース1、2や PC 原人など収録という記事が上がってました。本日コナミが1987年発売の家庭用ゲーム機 PC エンジンを小型化し復刻した PC エンジンミニを発表しましたということで、 PC エンジンは NEC が出したゲーム機なのになぜかコナミが復刻版を出すというだそうですよ。
PC エンジンって初めて聞いた。
あ、僕 PC エンジン持ってましたよ。
みっちゃんは何でも持ってるドラえもんみたいな人だよね。
あ、でも家庭用ゲーム機はこれ PC エンジンだけしか持ってなかった。
ああ、
あれは、でも僕が持ってたのは PC エンジンデュオってやつだったかな。これの後継機だったかな。あの、PC 原人とかで遊んでましたけどね。 まあ、あのゲーム機のミニ版結構いろんなのが出てますけども、PC エンジン版が出ますよと。で、本体は手のひらサイズなんですが、コントローラーは当時のサイズを維持してますと。で、別売りのマルチタップに、コントローラーを接続すれば最大5人で同時プレイも可能ですと。ちなみにテレビとの接続は HDMI ですと。で、今日の時点では発売日価格は未定と案内されているということですね。まあ、クリスマス商戦にぶつけてくるのかなって感じがしますね。今発表しといて。PC エンジン懐かしいですな。周りに持ってる人いなかったもんな、PC エンジン。
PC エンジンっていうのを初めて聞いた。PC エンジンっていう名前は、パソコンを動かすためのなんか、原動力のような名前じゃん。
だから NEC が出してたんじゃない？NEC は PC98 とか PC88 とか、その流れで PC がついてたのかな。ということで、また発売日とかが公式発表されたら紹介したいと思いますよ。
はーい、
はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい。昨日だよね、うん、1876回が上がって、ハレットさん、ただものだんだん令和に似合うと思われますってことで、お散歩さんの
顔かな？
ガリラクマのかぶり物。
うん。頭に花が咲いてて
菅さんに似とるってこと
そういうことかな。
あの、久しぶりにアイコン作ってくれてる。あ、私もおるね。ありがとう。あれ、アレットさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい。この T シャツ、作ろうかな。かわいい。
かわいい。
はい。ありがとうございます。それから、チュリーちゃんが1876回拝聴。納豆は付属の醤油、からしプラスごま油を少し入れて食べます。子供、かっこパックがなかったの頃は、生卵、大根おろし、ネギ、醤油を混ぜてご飯にかけてました。ご飯にじゃない、ご飯に。昔の納豆は今のよりはるかに匂いがきつかったと思います。そうなんだ。
昔の納豆ってね、これもしかして藁で包んである納豆のことかな。
その自分が子供の頃の納豆はってことでしょ。
うん。
私昔の納豆
パックじゃない頃ってことは
食べたことないけさ。
うん。
いやでも確かに私ごま油、卵かけご飯の時にはごま油必ず入れるんですけどね。
おお。
おい。やっぱネギは必需品しんですよね。いったん。
ネギはいらないよ。
ねえ、ネギも食べてあげて。
誰に言っとる？
あなたに言ってるの。ネギも食べてあげて。美味しいよ。目覚めて、早く。
ネギは、つまんで外へ出さなきゃいけないからめんどくさいよ。
もうね、いい加減にしてっていうぐらいの、なんかお猿さんが飲み、お猿のあのお母さんが子供のお猿の飲み取っとるみたいにネギ取ってイライライライラする横で見とって、
あれはあのボケ防止だわね。
いや、
豆をこう箸でつまんで隣のお皿に移すという、
いやいや隣のお皿じゃなくて私のお皿にね、もうイライラする。子供じゃないんだけどちょっとは食べなさいよって思う、本当に。
割りごそばの薬味のネギを。
本当にね。本当にね。はい。それから必殺さんが、1876回を聞いてくれて、宮城出身で、ね、え？
ん？チュリーちゃん。あ、ヒサツさんか。ごめんごめん、間違えた。
チュリーちゃん読んだよ、ね、だって。
うん。はい。いよいよ。
宮城出身で、今福島だけど、納豆はたくさん食べますよ。福島では、タレの代わりに味噌で食べたりするようです。私は馴染めませんが。
味噌で？
え、味噌ってあの、味噌汁に入れる味噌ですか？
そのままをってことかな。それともなんか水で溶いてってことかな。
え、納豆の素って大豆が多いよね。
え、ちょっと待って、納豆の素って何？
納豆を作る材料。
大豆が多いって大豆しかないと思うけど。
え、黒豆とかもあるよ。
あー、黒豆納豆か。
何威張って否定しようで、なんだ。ちょっと、ちょっと、
ちょっと。
黒豆納豆とかってすごい高級なんでしょ？
うん、わからん。食べたことない、黒豆。
食べたことあるわけじゃないんだけど、マツコの知らない世界かなんか前にね、うん、やってたんよ、黒豆納豆。うん、こんなあるんだってその時に知ったんですけどね。
うん。
いや、もしその基本納豆って大豆だったら味噌も大豆だから大豆オン大豆だねって、この間その
この間話してたね、
本当にね、お豆腐と納豆っていう話でありましたけど、
うん、
ちょっとこれ気になるな、味噌で食べたりするっていうのは。例えばあの金山寺味噌とかみたいに、あのご飯にのっけて食べるお味噌があるでしょ、
うん、
ああいうのだったら合うかもしれんね。
ああ、なるほど。合いそうだね。
やってみよう。
はい。その前に納豆買ってこなきゃ。
そうだった。そうだった。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
アレットさん？何この T シャツ？
縦筋。
縦筋一本 T シャツ、こういうことなのでしょうかって書いてあって、しかもさ、この T シャツの下に非売品って書いてあるんだけど、非売品の日が、肥満の日なんですけど、これ、あなたは本当に頭がすごい働く人だけど、ちょっと笑えん、好きちゃん。で、この縦線っていうのが、この T シャツが面白い。なんか白い T シャツが V ネックになってるけど、その中に肌色の部分があって、あって線が入ってるね、縦線が、うん、
誰が着ても縦線ができるよ。
こんな T シャツ作れるか。
配色が難しいよな。
色、白い T シャツを買ってきて、丸首のところを V の字に切って、切ったところにストッキングを縫い付けるか。肌色、桃引き、うん、で縦線の部分には黒い糸、刺繍糸、
刺繍する、
まっすぐとか、くあの黒いスパンコールをつぶつぶつぶつぶつぶって縫い付けていくか。これ誰か着る？作ったら誰か着る？
かもよ。
まあ、アレットさん聞いてくれとるんだね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
笑けた、笑けた。ありがとうございます。コメント以上ですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
お散歩さん、わらずと納豆って子供の頃は普通だったよ。今でもたまに売ってるの見かける。確かに昔の方が匂いはきつかった。今のは匂いを抑えてんのかな。
だけど我慢して気にならんで食べられるのかな。
かもしれない、ね、ジミちゃんブックオフに行って遅刻しました。廊下に立ってます。
あれ、本編もバッティア、
今日はまともに書いてるね。逆からじゃないんだね。
いい、もうそんだけ仕掛けなくていいから。
2夜続けての納豆ネタ。
いや、たまたま昨日のコメントで納豆に流れていったんですけどね。
お散歩さん、黒豆納豆を食べたことない。黒豆も大豆の一種でしょう。
そうなの？黒い豆でなんじゃないの、黒豆って。
種類はどうなんだろうな。サンバさん、匂いが強くない納豆菌を開発したって聞いた。あー、やっぱ今は匂いが少ないんだ。
だから食べれるようになったのかな。
かもしれない。
すごい、あの本編のやつ。
で、藁にはなんか納豆菌が最初からいるんだよな。だから大豆蒸して藁でくるむだけで納豆できるんでしょ。
そうなんですか。
うん。って聞いたことあるぞ。ジミちゃん、あの、二日続けて納豆ネタ行きたかったんですけど、スキちゃん今日納豆がないんですよ。
いや、それは喋ることはできるけど食べることができんという。
サンポさん、丹波納豆、あ、だいだい、丹波黒豆は大豆だよ。丹波黒豆の枝豆とかもあるし。ただ色が黒いだけってこと？黒豆っていうのは。
何？丹波黒豆の枝豆って。
大豆って枝豆じゃん。
うっそ。
うっそじゃないよ。
枝豆は枝豆じゃん。
いやいやいやいや、大豆として収穫する前に取っちゃえば枝豆だよ。
大きさが違います。あ、違わんか。
確かに違わんと思うよ。
豆まきの豆は
大豆。
ちっちゃいじゃん。縮んだ。
あれは乾燥させとるけんだな。
水分抜けた。
うん。
枝豆は緑色だよ。
あ、だから若い時に取れば枝豆？ほっとけば大豆？
え、ちょっと待って、緑色が抜けて白くなるの？
まあまあ、そういうことなんだろうな。
いや、三つの言うことはちょっと信用できんな。本当に本当のこと言う、本当に適当なこと言う時あるけ。あの、
ほら、信澄さん、枝豆、大豆の未熟なうちに茎ごと取ったもの、鞘のままで茹でて食べる。枝豆は投げとくと大豆になるんだよ。
うっしゃ
ー。本当だって。え、まさか別物だと思ってた？
別物だと思ってるよ。じゃあ何、枝豆で豆腐作れるの？
まあ、作ろうと思えば作れるんじゃないの？
確かに枝豆豆腐って売ってるよな。
それは見たことないけど。
え、ちょっと待って、信澄さん、宮城県の名物にずんだってあるじゃない。あれ枝豆？
ずんだは枝豆状態だな。
一緒のもの？
大豆になる前の。うん、一緒でしょ。
え、ちょっと待って、私すごい今カルチャーショックだ。
マジ。
もう半世紀ぐらい生きてきたのに、私そんなことも知らずに枝豆食べとったの？
ってことになるのか。
緑の豆だと思ってたよ、ずっと。あ、緑の豆
だけど。だから若いうちに。若いうちに取るから緑なのよ。
枝豆っていう名前の豆だと思ったんですけど。じゃあ、そんなややこしいこと先行にさ、鞘入り大豆とかにすればいいじゃん、名前。
枝豆の方が美味しそうじゃん、名前が。
きっと私の他にも知らない人いっぱいいると思うよ、その話。
いや、みんな知ってると思うよ。
いや、知らないと思うよ。
ジミーちゃんも一般常識って書いてるよ。
いや、あのね、若い子は知らないと思う。若い子とか子供たちとか。
若い子はな。
だけど私知らない。
テレビで、あの、クイズ番組であるじゃん。
ちゃんかもせんげん。
平成生まれ30人集めて全問全員が正解したら100万円あげるっていうクイズが。
ハマちゃんの番組でしょ。ハ
マちゃんの、うん、近いの。うん、そんなことも知らないのっていう。好きちゃん、一個賢くなったわ。
いや、うち、朝解説聞いてみる。みんなに知っとるかって。
おばあちゃん連中に聞いてごらん。多分みんな知ってるよ。
会社におばあちゃんはおらんけど。
いや、おばあちゃんはおらんけど。
それぞれ20代、30代、40代と聞いてみる。
聞いてごらん。
え、マジで？
20代はもしかしたら知らん子おるかもしれんけど、40、50代なら知ってると思うよ。
嘘だ。
本当だ。
マジか。
ちなみに今、ここで来てる人で、初耳だって人、手挙げて。いないと思うけど。
林先生知っとるんかな？初耳で今思いついたけど。
知ってるでしょ。
マジか。ちょっと待って。じゃあ、今私冷凍庫にそれこそ納豆ないんだけど、枝豆おるんよ。あの、鞘に入ってない、緑の。コロコロコロコロ。あれを、例えば明日、ベランダに干してたら、白い大豆になる？
まあ、基本的にはもうちょっと成長させてから干すんだけどな。ケイちゃん、そうやけどね。
知らないって正直に言おうや。知ったかぶりせんで。いや、ちょっと、江口さん、なんかトゲがあるよ。なんか常識ですとか。なーに？常識？
常識じゃない。
傷ついた常識とかって。私が若い世間知らずという可愛い言い方をしてほしい。常識知らずじゃなくて世間知らずだな、もう好きちゃんはって。
非常識だなって。
もう見たのなんかトゲトゲしてるね。めっちゃ腹立つんですけど。
お散歩さん、それってすでに茹でてない？収穫しないで育てないと大豆状態にはならないよ。
おっしゃる通りで。あ、もう、いい？何言ってもみんなにダメ出し食らってから。
ケイちゃん、遠藤が大きくなったのも好きで食べてたけど、ほっといたら大豆になるのね。
え？
遠藤？
遠藤豆？
さや遠藤のこと？遠藤豆はまた違うんじゃない？
ケイちゃんも知らんのんじゃない。ほら、のぶすみさん知りませんでしたって。ほら、よかった。いい？のぶすみさん、気にせんこおろうや。大丈夫よ。よかった、仲間がおった。
はじめちゃん、家で作ってんだ。元旦のためで作ってるもんだって。大豆というか枝豆を。
なんかボケた人が一人おるよ。枝豆の話かって言ったけど、そもそもそこ、そもそもそこですか。もうちょっと今日は何？昨日は納豆で今日は枝豆？
うん。豆尽くしだね。
あのそんなと盛り上がってるところに大変恐縮なんですが、あのすいません、うん、我が息子がね。なんか、
あ、返事が来た。
あの、いろいろずっと私収録しとるのに、次から次にいろんなことを書いて送ってきて、珍しく、うん。で、なんか、その、もう、緑の毛、なんか、その、なんか、9月まで持つかなっていうね、携帯壊れそうなんって言ったら、なんか最近フリーズすることが多くて困っとるって言ってるんですけど、あの、そのことはどうでもいいけど、うん、もし皆さんに何か問いかけてもらえるんだったら、あの、iPhone がすぐ熱くなるのはなぜか知りたいって書いてあるんですけど。
ああ。 僕も最近暑くなる。
私も。え、充電しとったら？せんでも？
充電してなくても。
なんで？
で、10だからバックライトはないはずだから、バックライトの熱じゃないんだよな。バッテリーが熱くなるのか、通信モジュールが熱くなるのかよくわかんないけど、ゲームとかしてると結構熱くなる。
え、ちなみに、うちの子もセブンです。私と同じで。使いすぎ？
使いすぎというか、OS をバージョンアップしてからなんか熱くなるような気がするんだよな。皆さんそういう現象今起きてないです？最近 OS をバージョンアップしてから。
私、電池の減りが早くなった。バージョンアップしてから。
電池の減りはあんまし気にはならないけど、暑くなる、あれ最近暑くなるなぁと思ってる。
ゲームするから？
まあ、ゲームしたら CPU 負荷がかかるから、熱は持つと思うんだけどな。ただ、OS バージョンアップしてからちょっと暑くなる頻度が高いような気がするんだよな。で、これ iOS13 になって多少良くなるのを期待はしてるんだけどな。
え、いつも iOS13 になる頃には今のその点変えるんじゃないの？そもそも。
ああ、変えるまでにパブリックベータが7月に出るからな。7月には入れてみようかなと思ってるけど、開発者向けにはもうリリースされてるけどね。
今もそうやって言われたらちょっと暑いかな。そうだね、結構、ゲーム？充電バッテリーじゃねえや、モバイルバッテリーだ。モバイルバッテリーを挿すとめっちゃ熱くなるよね。うん、
まあ、それは充電中だからしょうがないっちゃしょうがないけどな。多少熱は出るけど。
ゲームだな、よくするって。
ゲームしてると結構熱くなるよ、確かに。最近。前の、だからバージョンアップする前はそこまで熱くならなかったような気がしてたんだけど、最近ちょっと気にはなってる。それが OS のが原因なのかどうかちょっと、そういう系のニュースもあんまし上がってこないんでね。
そっか。
気にはしてみてるけどね。フリーズってのはどういうフリーズ？
画面が動かなくなることが多いんだって。
動かなくなるという現象か。
うん。
で、終了はできるってことか。
で、すごい再起動を頻繁にしてたらしいよ。
画面が黒くなって真ん中でくるくるくるくる回る状態なのかな。フリーズっていうのは。それは確かにうちも発生してる。
そうなんだ。
ここのとこ。うん。ただ、電話は切れないよね。
ああ、みっちゃんよく言うよね。うん。
うん。で、それこそこの間の話したリカバリーモードで、iOS だけを再インストールしてみたけども、あんまり変わらない状態は。散歩さん、ストレージがギリギリ状態になってるとか。それもあるのか？
容量？
空き容量が少なくなってる？
なんかゲームはよくするらしいですね。
でも僕は給料まだ半分、半分はちょっと切ってるな。
みっちゃんのはさ、いじりすぎなんじゃない？
そんなにいじってないと思うよ。
いじり三つ子じゃない？あの、でもね、三つ子はそんなにいじってないって言うけどさ、時々ね、ちょっとね、いい加減にね、なんか iPhone ばっかり触るのやめたらって言いたくなる時あるよ。だって、朝ごはんとかご飯どっか食べに行く時も、なんかいただきますってパッて食べず、必ず写真を撮ります。で、どっかにアップして、なんか書いてアップしてとか、うん、食べ始めるまでにすっごい時間かかるのに、もうイラッとするよ。あの、私もお先に食べるじゃない。いつも。
食べていいよ。
いつゆきいじっとるよ。もうね。なんかね、いじってるよ。いじりだよ、いじり。
クラムさん、明日はもやし？ジミちゃん、もやしの予習しなきゃ。
もやしか。
暑くなるのに対して、ケイちゃんが夏だから、お散歩さん、知恵熱。
iPhone も悩んでんのか。
普通に使っているよりゲームの方が CPU の負荷がかかるから熱くなるよ。うちの8はあまり気にならないかな。ジミーちゃん、iPhone が熱くて収まらないときはアプリを全部終了して再起動します。めったにないけど。
アプリを全部終了っていうのは、開いてるやつ、バックグラウンドで開いてるやつ、バックグラウンドだって。
うん、バックグラウンドでね。イクラムさん、修理交換したばかりの iPhone、最初は暑かったし、電池消耗早かった。今は安定してます。修理交換すると、しばらく、知らん顔してデータ通信いっぱいしますよね。その関係で暑くなるんじゃないのかなと思うんだけどな。機種を変えた時とか。のぐすみさん、iPhone 8は熱くなりません。散歩さん、充電中は当然熱くなるよ。ストレージがギリギリ状態になっているとか。ああ。江口さん、SE はそんなに熱くならない。散歩さん、品質的に問題があるアプリだと、メモリーリークなどで負荷がかかっていることがあるけど。でもこれ、見分けがつかないよね。のぐすみさん、給料が少なくなると、空き容量が少ないよと iPhone が教えてくれる。確かに。
なんで？
ん？
そんな技があるの？
ストレージの容量が、勝手にプッシュで教えてくれるよ。
へー。じゃあ少なくないからは出てこないんだ私。
うん、でもこれが出てくるときにはもう極端に容量が減ってるときだからな。ケイちゃん、シリ起動した。なんかそんなこと言った？のぐすみさん、食べながらいじるとゆっくり食べられて良い。いじらないと食事5分で終わる。パンは依存症。
依存症。
ケイちゃん、食事前に写真撮ってアップしても、そんなに時間かからないよ。
でもすごいね、もういつもあれよ、食べ始めがすごい違うもの、私と。なんか手を合わせていただきますって言って一緒にフォークを持ってさ、一口食べて、美味しいねって言いたいのに、なんかパクって食べてみてもずっとまだ下向いて、いじいじいじしてるんよ。もうね、なんなの？もう。
散歩さん、今はアプリの終了は関係ない。再起動は効果あると思うけど。終了さしても関係ないの？バックグラウンドのやつ。再起動は効果がある。だって。
何が？
でも解決にはなってないよな。
再起動、なんか逆に再起動しすぎて具合悪く、調子悪くなったんかなって書いてますけど。
それはないと思うけどな。
あ、給料がね、あるみたいなんですけど、いじってる、うん、ただいじっとると結構熱くなることは多いって書いて、
うん、これっていう原因だな、
うん、アップルサポートに電話してみっていう、アップルサポートに聞いてみたらって聞いてみるか。
まあそれも一つの手ではあるけどな。ジミちゃん、休みの日も薄皮アンパンにしたら好きなんと食事時間のバランスが取れる。
薄皮アンパン？あ、みちゃんずっと iPhone いじって遅いっけ。
あ、薄皮アンパン、最近キちゃんが買ったのにもうシール貼ってあった。ヒカキンがなんか CM してんのかな。ヒカキンのシールが貼ってあるよ今、薄皮アンパンに。
え、私の買ったのにはついてなかったよ。
このアンパンだけかな。
あの、それこそ薄皮アンパンの栗の入ったバージョンのやつ見つけたって実際に言ったんですけど、うん、これね、普通の薄皮アンパンよりちょっと高いんよ、お値段。150円ぐらい。
夏のキャンペーンのポイントを印刷されてる？
袋に。うん、されてる、されてる。
あ、ほな、そこは一緒なんだな。
ヒカキンシール
が別にね、ヒカキンシールが貼ってあるんよ。ヒカキンが CM するんだと思って。ちょっとびっくりしました、今朝。
これ、薄皮栗入り粒あんぱんっていう名前で、沖縄黒糖が使われているって、パッケージもちょっと渋いんですよ。あの、上と下に黒い、黒地になんか金色の、なんか、うん、あの、お家の、あの、畳の部屋のあのところに木で彫った柄みたいな柄が入ってます。
そうなんだ。ジミちゃん、スカワアンパンだけじゃない？ヒカキン。あ、アンパンだけか。娘さん、iPhone のケースは関係ないかな？熱。ケースしてると熱がこもることはあるけどな。
あ、そうなんだ。ケースしてると。でもみんなしてるでしょ、普通。この子ね、まあ、ね、手帳タイプのケースしてるんよ。
ああ。でもまあ、手帳ケースが原因ならさ、もっと前から熱くなるよな。最近確かにちょっと熱くなるなっていうのは気にはなってんだけどね。ジミーちゃんだけじゃなく、他のパンにも貼ってるよ。あ、薄皮アンパンだけじゃないってことか。薄皮アンパンだけじゃないっていう意味じゃないのね。はい、ってなとこですかね。まあ、息子ちゃんの iPhone はなんか他に、こうするといいかもよっていうのがあれば、また皆さん、コメントでも書いてください。
まあ若い子はそれこそよくいじるでしょうからね、YouTube 見たり、
うん、
ゲームしたり。
そうだね。はい、以上、空海 IP ニュース1877回、6月12日でした。お届けしたのは、
明日はもやしです。か金曜日休むかもしれんので、明日頑張ります、むすきちゃんと。
おー、金曜日休むって、なみさんでした。それでは、また明日、三四。
ただもの、
ただもの、だんだん。みんな、もやし、予習しといてね。
もやしはね、すぐ腐るよね。明日は映画？ケイちゃん、映画見に行くんだ。
おお。
あ、今日もカーブスいったよ、ジュミちゃん。
事後報告でした。
はい、忘れてた。
Army ID News.